御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。宣教ゲッセマネの祈りと題しまして、末盛牧師にメッセージをいただきます。
ございます。今朝も主に招かれたことを感謝し、また祝福のもといとされたことを共に感謝しながら、お近くの方と祝福しますと挨拶を持って御言葉を共に聞きましょう。祝福します。心から祝福いたします。皆さんお一人お一人祝福いたします。感謝いたします。お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝の礼拝を心から感謝いたします。私たちの力で得たものは何一つなく、ただイエス様、あなたの十字架と復活により、主よ、今日私たちがあなたの教会に来て、あなたの御前で、また愛する兄弟姉妹が与えられて、共に礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。主を、私たちの心を今低くしてください。主をあがめ、主に礼拝を捧げ、全身全霊をもって主を、あなたを賛美する心を与えてください。また低くされて御言葉を聞く、その信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉が私たちに命を与えます。御言葉のうちに流れている永遠の命を、十字架の命を、復活の命を、今日も組み上げる私たちとならせてくださいますようにお願いいたします。終わりの時代、多くの試練があります。どうぞ主よ、この朝私たちに御言葉を与え、また聖霊に満たされて、どうぞ新しい一週間、主と共に歩んでいくことができますように、どうぞ主の御胸のうちに歩んでいく私たちとなりますように、またどうぞ教会を通して、私たち一人一人を通して、主をあなたの吸いたい魂に届く一日一日を歩んでいく私たちとなりますように、この朝どうぞ私たちを祝福してください。御言葉を持って使わせてくださいますようにお願いいたします。今日それぞれの場所で捧げられる礼拝、一つ一つその場その場をあなたが祝福してくださり、絶え間ない主の臨在がありますことを心から信じて感謝いたします。どうぞ弱き者が御言葉を取り継ぎます。主を憐れんでください。どうか父親に浴びせられながら、今日もあなたが語りたいことだけを取り継ぐことができますように、聖霊様導いてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝を持って、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は花の日ということで、毎年1年に1回ですね、この時を持っておりますけれども、少し花の日の説明をですね、知らない方もいらっしゃると思いますので、花の日の由来を皆さんにご紹介したいと思いますが、1856年ですね、今から165年前、アメリカのこのマサチューセッツ州のある教会の牧師先生から、この花の日というのが始まったそうであります。このその花の日を通してですね、少年少女たちにこの宗教教育ですね、イエス様の愛を伝える、そのようなプログラムが始まったそうでありまして、 この日をですね、アメリカのこの教会では花の日とか子供の日として1年最も多くこの花を咲かせるこの6月に地域のですね、病院とか消防署とか日々私たちのためにお働きくださっている皆さんにお花を届ける、また感謝をですね、述べ伝えるとき、イエス様を愛を伝えるときとしてこの日が設けられているそうであります。今日はですね、礼拝後にグループホームと、近くのですねグループホームと、それから今年初めてその水道道路のところにあります消防署に子どもたちとともに行くことになっております。この消防署のですね、中隊長さんが何回も電話をくださいまして、せっかくですから隊員全員揃えておいてくださるということでですね、そしてお花のお礼に何か消火のですね演目をしてくださるということで、皆さんがこの防火服を着てですね待っていてくださるということですから、子どもたち楽しみになかなか見れませんので、早く行かないときっともう暑くてですね皆さん倒れてしまいますから、時間通りに行きたいと思います。どうぞこの時が本当にイエス様の具合を伝える時となりますようにお祈りいただきたいと思いますし、また皆さんがお捧げくださったお花を心から感謝いたします。またですね、この花の日というのは、この綺麗なお花やまた野の草ですね、自然を創造されて、そしてまた養っておられるこの主なる神様を思い、私たち一人一人も主なる神様によって命が与えられて日々生かされてですね、当たり前ではないこの一日一日与えられている命、そして主が守ってくださって愛してくださって、そして育んでくださっていること、この創造主なる主を心から感謝し、またこのことを心に留める日であると思います。マタイによる福音書、イエス様はこのようにおっしゃいました。6章の26節ですね、お開きになる方は10ページです。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる、あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。また30節、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないかとですね、私たちがこの自然を見るときに、それら一つ一つを主が作られて、またそれらはですね、一つ一つ何か特別な働きをですね、ああしてこうして、それこそですね、自分たちで生きることができない、この作られたまま、しかしそれを主が養って、育ててくださって、輝かせてくださっている。そのようにですね、私たちはこのことを覚えていくときに、今ですね、忙しい日々を過ごしている私たち、またですね、特に今コロナでもオンライン画面ばっかりにですね見ている私たちは、今日この日ですね、また改めて自然を見ること、本当に神様の被造物に心を留めることの大切さもまた教えられる時ではないかと思います。先日ですね、私は初めてですけれども、アーサー・ホーランド先生というですね、大変有名な方いらっしゃいますが、申し訳ありません、メッセージ聞いたのは多分初めてだったと思いますが、先日このインターネットでですね、メッセージを聞かせていただきましたけれども、何か最近ですね、先生は十字架を担いでですね富士山を登られたという話をされていました。そして自然とですねロックンロールするんだとですね、そのようにおっしゃっておられました。創造主なる神様と自然を通してロックンロールするとですね、いろんな先生がいらっしゃるんだなとですね、大変メッセージに恵みをいただきましたけれども、私たちもまたですね、そのようにして本当に日々私たちを養ってくださっているお方、その方に今朝もですね心からの感謝とまた心を向ける時でありたいと思います。今朝ヘブライ人への手紙の12章を購読いたしました。12章の1節から3節をもう一度共に 読んでみたいと思います。416ページですね。新約聖書416ページ12章の1節から3節までを共に読みましょう。3、はい。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれているよ。すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。アーメン。私たち一人一人に信仰のレースがある。私たちはその信仰のレースを走り抜いていく者たちである。そしてですね、ある方がおっしゃっておりましたけれども、ちょうどですね、マラソンのレースのように、最後ですね、ゴールに行くときには、多くのですね、天国の先達たちが待っててくださって、そしてそこをですね、私たちはそこに向かってマラソンを走り続けていく、この天国というゴールが私たち一人一人に与えられている。そしてそのためにですね、それは自分たちに定められている競争である。定められているということですから、私たち一人一人にセットされている、そういう信仰のレースを私たちがこの御言葉の通り、全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではないか、このようにですね、私たちを今朝御言葉が励ましてくださっています。私たちはそれぞれに重荷を負っています。人生の中でこの信仰の歩みを歩むにあたって、家族のことをですね、仕事のことをいろいろ、私たちのそれこそ絡みつく罪の問題、いろいろなものを私たちはレースの中によって負っていくわけですけれども、それぞれに負うべき、私たち一人一人に与えられている十字架、これがまた一人一人のレースの中にしっかりと主がセットしてくださっている十字架があります。この時ですね、御言葉においてかなぐり捨ててというわけですけれども、決してこれは与えられているものを捨てていくのではありません。また与えられる十字架をほっぽりなして、そしてレースを走り抜いていくことができるのではありません。ガラテヤ書の6章の5節に、命名が自分の重荷を担うべきです。またマタイによる福音書11章の29節、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。またマタイによる福音書16章の24節、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。そのようにイエス様が旅あるごとに私たち一人一人に十字架へと招いておられる言葉が聖書には記されています。一人一人に与えられた十字架、主が乗せてくださる重荷、それを主と共に追っていくときに、私たちは誠の平安を得ることができます。また私たちの絡みつく罪をすべてイエス様の十字架に日ごとに貼り付けにされていくときに、日々十字架に合わせられていくときに、私たちはこの信仰のレースを走り抜いていくことができます。そしてそれはどれをとっても他の誰かと同じではありません。あの人のレースがいいな、そのように思っても、その人のレースはその人のレースです。 私たち一人一人に今日の御言葉の通り信仰のレースを走り抜こうという時、また主が与えてくださる十字架、命名に与えられる十字架、それは誰一人として同じものはありません。ですから私たちは他の人と比べる必要がありません。どんな人生もどんな生活も他の人と比べる必要はありません。主がお一人お一人に与えてくださった人生があり、そして使命があります。そしてそれははっきりしていることは、それぞれのレースですから、それぞれが走り抜かなければならないということです。夫であれですね、妻であれ、どんなに仲の良い夫婦であっても、どんなに仲の良い家族であっても、兄弟姉妹であっても、一人一人にセットされた信仰のレースを走っていかなければならない。ヘブライ人への手紙の3章の12節にこのような御言葉があります。お開きになる方は404ページです。ヘブライ人への手紙3章の12節を読ませていただきます。404ページ。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。この箇所を通して私たちの歩んでいくこの信仰のレースというものは、いかに励ましが必要であるか、またここではっきりとわざわざ括弧書きでですね書かれているほど今日の励ましが必要であるか、戦いの中を歩いていくとそのことの重要性が皆さんわかるのではないでしょうか。明日ではない、今日の戦いの中で、今日主からの励ましが私たちには必要であります。日々互いに励まし合うこと、それが私たちにこの戦いを走り抜くのにおいてもとっても大切なことであることを、この聖書は私たちに教えています。けれども、私たちはたとえ励まし合うことができたとしても、やっぱり信仰のレースは最後まで一人一人が走り抜かなければならないレースなのであります。夫であろうと、妻であろうと、父親であろうと、母親であろうと、子供のレースを、また夫や妻のレースを代わりに走ってあげることはできません。それで私たちはこの信仰のレースをどのように走り抜いていくことができるんでしょうか。ヘブライ人への手紙、今日共に読みました。二節に記されている通り、信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、新改訳ではイエスから目を離さないでいなさい、そのように記されています。私たちに信仰を与えてくださるお方はイエス様です。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができません。イエス様の霊である聖霊様が私たちに信仰を与えてくださいます。そしてまた私たちに信仰を与えてくださったお方は、信仰を完成させてくださるお方であるとここに記されています。イエス様は私たちに信仰を与え、またイエス様が私たちの信仰を完成させてくださいます。ですからイエス様から目を離さないでいなさい。信仰のレースを走り抜くためには、このことがとっても重要なことであります。この世は様々な誘惑を持って私たちの目をイエス様から引き離そうとします。時に私たちにとって良いと思われる、人間的には良いと思われる事柄であったとしても、私たちはしっかりと御言葉に聞いて祈らなければ、イエス様からすぐに目を離してしまうものであります。 夫のために、妻のために、子供のために、家族のために、仕事のために、キャリアのために、学校のために、健康のために、将来のために。これはいいことですよね。一つ一つを取ってみたときに、それらのことを思い考えること、大切にすること、それはとてもいいことです。別に間違ったことは何一つありません。でも、これらのことは大にして、イエス様から目が離れていく力にもなります。時に、教会のために、主のためにと言いながらでさえ、私たちの心は自分中心であることがあります。イエス様はおっしゃいました。マタイによる福音書7章の21節。私に向かって、主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の御心を行いたい、行う者だけが入るのである。一昨日のこのリバイバル祈祷会である姉妹が奨励してくださいました。マタイによる福音書6章の33節。だから何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらの皆は加えて与えられます。イエス様から目を離さないためにいつも主が心の中心におられるように、何かを選択するときも、家族のためにおいても、物事を決めていくことにおいても、主の御心がそこにあるのかどうか、主の御旨が何なのかどうか、私たちは祈らなければ知ることができません。ですから今日御言葉は、信仰の創始者であるイエス様から目を離さないでいなさい。そしてその後半、先ほど共に読みました2節の後半にこのように記されています。このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよくよく考えなさい。このですね、考えなさいという言葉をギリシャ語で見てみますと、数に入れる、考慮するというですね、考えるという言葉もありますけれども、数に入れる、それから感情に入れるですね、そのような言葉として記されています。そして真ん中にですね、アナというのは真ん中にという意味なんですけれども、真ん中に、私たちの中心にいつもイエス様から目を離さずに歩んでいくということは、イエス様のこのお姿、つまりイエス様が私たちのために喜びを捨て、これは喜びゆえにと訳す言葉ですけれども、喜びゆえにイエス様は恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んでくださった。そして神の右にお座りになってくださった。そしていつも私たちが信仰のレースの中で倒れてしまわないように、気力を失ってしまわないように、いつもいつもイエス様が私たちのために耐え忍んでくださっている、いつも忍耐して私たちを支えてくださっている、そのイエス様から目を離さないでいなさい。そのように聖書は教えています。いつもイエス様のこの十字架のお姿、いつもイエス様が先立って私たちのために取りなしてくださっているお姿、いつもイエス様が私たちを担ってくださっているお姿、これを私たちの戦いの中に感情に入れなさいということです。しっかりこの戦いを感情に入れて、私が一人で戦っているんではない、 私がこの戦い、あまりにもですね、その戦いが、この私たちの心を締め付けていくときに、この戦いはもう神様が知らない、見捨てられてしまったのではないか。なかなか祈りが聞かれない中で私たちは、たびたびそのように失望してしまうことがあります。けれども、このイエス様はいつでも私たちのために耐え忍んでくださっている方。この方の先立つこの十字架、この戦いをいつも戦いの中で、いつも様々な苦しみ、悲しみ、辛さの中で私たちが心に刻んでいくこと、感情にイエス様の戦いを入れていくこと、これが信仰のレースを走り抜いていく鍵であることを今日聖書は私たちに語っています。ルカによる福音書今日22章を共に開きました。イエス様はどのような戦いを歩まれたでしょうか。私たちがそれぞれの信仰のレースを歩んでいくときに思い悩むことがあります。不安があります。恐れがあります。わからないことに翻弄されてしまうことがあります。悔しい時があります。悲しい時があります。辛い時があります。けれども私たちにとってその戦いの中で何よりも力になるのは、励ましになるのはイエス様のお姿です。イエス様が先立って歩まれるこのゲッセマネの祈りのお姿ではないでしょうか。今日ルカによる福音書をあえてですね、他の並行記事もありますけれども開かせていただいたのは、イエス様が交渉外33年でありましたけれども、その33年間イエス様がどのように歩まれたか、それはいつものようにオリーブ山に行かれ、いつもの場所に来て父なる神様に祈られた。イエス様はいつも祈られたんです。いつも天のお父様の御前に行って御顔を仰いで祈られたんです。イエス様も、いや、イエス様以上に戦われた方は言うまでもなくおられません。イエス様は私たちと同じ弱い肉体を持ってこの地上に来てくださり、あらゆる試練を通ってくださいました。このことがどれほど私たちにとって慰めであるでしょうか。ヘブライ人への手紙、3章にこのように記されています。ヘブライ人への手紙、ごめんなさい、4章ですね。405ページ、お開きになる方は405ページ、ヘブライ人への手紙、3章の15節をお開きになった方ともに読みましょう。15節、16節をともに読みましょう。ヘブライ人への手紙、4章の15節、16節、3、はい。この大祭司は405ページです。ヘブライ人への手紙4章15節16節3、はい。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。アーメン。イエス様は私たちと同じ弱い肉体を携えてきてくださって、そして私たちがこの地上の中で受けるすべての苦しみを先立って追ってくださいました。この地上でどんなに辛いことがあっても、すべてイエス様が知っておられる戦いであり、またイエス様が通られた苦しみ、悲しみであることを私たちが知ることは、また主が私たちをそれゆえに憐れんでくださって、私たちを同情してくださる、そのようなお方であることを私たちはどれほどの慰めを覚えることでしょうか。 そしてイエス様はそのご自身のレースを、十字架の道を歩むために、その十字架を取るために、その使命を全うするために、ゲッセマネで激しい祈りの戦いをされました。もう一度ルカによる福音書に戻ります。いつものようにイエス様はこの十字架を目前にした時にも、父なる神様の御前に立たれました。そしてひざまずいて祈られました。42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。44節、イエスは苦しみもで、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。戦いの時にイエス様は父なる神様の御前に行ってひざまずいて祈られたんです。汗を流して涙を流して祈られたんです。ゲッセマネで祈られたんです。私たちの救いのために、全人類の救いのために、イエス様はゲッセマネで祈られました。これを引き受けることを通して、すべての者たちに父なる神様の救いが望むように、罪人が救われるように、すべての人たちに永遠の命が与えられるように、イエス様はゲッセマネで激しく試みの時に、戦いの時に祈られました。今日私たちがそれぞれに置かれた信仰のレースの中で、私たちもまた主のお姿に習い、主のおられるこのゲッセマネに行く時、主の御そば近くで私たちが主と共に父なる神様の御顔を仰ぎ、主に祈る時、私たちは力を得ます。私たちはその中で主が私たちをお支えくださっていること、今日の詩編の55編23節の御言葉です。すべての重荷を主に委ねなさい、主はあなたたちを支えてくださる。私たちもまたイエス様の戦いに習っていくとき、信仰のレースの中でイエス様が祈られた祈りのように、主を私たちもその祈りに導いてください。その祈りの中で私たちもまた主の支えを体験します。主の慰めを体験します。主の救いと癒しを体験していくことを信じます。ゲッセマネの祈りがどれほど今日私たちに力を与えるものでしょうか。どれほど私たちに慰めを与えるものでしょうか。イエス様は祈られたんです。この時に十字架を目前にして、もしこの杯が取り去られるのでしたら主を取り去ってください、しかし父の御心がなるように、そのように今日私たちの救いのために、私たちの信仰のレースのために、今日もまた主が取りなしてくださっていることを信じて心から感謝いたします。この祈りによって皆さんは救われました。イエス様の戦いを通して、イエス様の十字架と復活を通して、私たちは信じるだけでこの救いに預かることが許されました。今私たちはなおそれぞれの信仰のレースの中で、ゲッセマネの祈りに主が私たち一人一人を招いてくださっていることを信じます。感謝いたします。イエス様が通られた道を私たちも通っていくんです。イエス様がおられる場所で私たちは命を得るんです。救いを得るんです。 癒しを得るんです。回復を得るんです。私たちはゲッセマネの祈りに今日終わりの時代にあって戦いの中にあって主が招いておられることを覚えることができますように。イエス様はこのように私たちのために先立って祈られ、そして弟子たちに祈っていなさい、誘惑に陥らないように、あなたたちの信仰のレースの中でしっかりと十字架を取って歩むことができるように、主の御旨を歩んでいくことができるように、主の道を選び取っていくことができるように祈っていなさい。今日私たちを主がこのようにして祈りに招き、ゲッセマネに招き、主が私たちを励ましてくださることを感謝いたします。主が全ての戦いを先立って行かれたことを感謝いたします。主が日々耐え忍んでくださっていることを感謝いたします。災いの中で、試練の中で、決してこのゲッセマネの祈りが続く限り、イエス様が取りなしてくださっている限り、私たちは倒れることはありません。主が何度となくゲッセマネに私たちを導いてくださり、祈らせてくださる主のご真実とご愛を心から感謝いたします。イエス様はこの時、弟子たちは悲しみの果てに眠ってしまったんです。皆さん今悲しんでいないでしょうか？不安や恐れの中で眠ってしまっていないでしょうか？悲しみがあります。計り知れない悲しみが人生にあります。不安があります。恐れがあります。けれどもそれは行き過ぎた時、主から離れる力になっていきます。主を見失う力になっていきます。誘惑になっていきます。しかしイエス様はこの時、弟子たちに悲しんじゃいけないとはおっしゃいませんでした。不安になっちゃいけない、恐れてもいけない、動揺してもいけない、イエス様はそのようにおっしゃらなかったんです。イエス様は何とおっしゃったんでしょうか？私と一緒に祈っていなさい。私と一緒に祈ってほしい。そして私と共にこのレースを走りに行こう。そのように今日私たち一人一人に語ってくださる主のご愛を心から心から感謝いたします。私事ですが、今日私はお誕生日を迎えました。42歳めでたく元気に42歳を迎えることができたことは当たり前のことではありません。ただ主の恵みです。今日この御言葉を準備しながら、主がどれほどの忍耐を持って耐え忍んでくださって、今日この42歳を迎えることができたか、今日もゲッセマネの祈りに主が私を導いてくださっているか、この深い主の慰めを覚えるこの誕生日に心から感謝いたします。また皆さんが日々共にゲッセマネで取りなし戦ってくださることを心から心から感謝いたします。皆さんの人生お一人お一人を主は必ず完成させてくださいます。しかしその戦いの中で、主がゲッセマネに私たちを招いていらっしゃることを今日御言葉をいただきました。どうか新しい習慣、主のもとに来て、教会に来て、主がおられるゲッセマネで共に力を得ることができますように、共に慰めを受けることができますように、そして共に主のこの十字架と復活の御救いに預かりながら伝えていくものとなることができますように、主をどうぞ私たちを導いてください。今日語られた御言葉の祝福が 皆さん一人一人の信仰のレースを戦う、皆さんお一人お一人に実現していくことを信じて感謝いたします。どうか主よ、この恵みを受け取らせてください。どうか主よ、重ねて言います。主が私たちを招いておられるゲッセマネで祈ろう祈ろうと主が励ましてくださるこの言葉を、私たち一週間どうか忘れることなく、主から目を離すことなく、戦いの中で歩んでいくことができますように。主は必ず私たちにこの道を走り抜かせてくださいます。必ずこのレースを勝利させてくださると信じます。この御言葉の祝福が今日皆さんお一人お一人に、また愛する者たちにありますように、共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。イエス様、計り知れないあなたの十字架のご愛の中で、日々私たちの命が養われ、私たちの信仰の歩みが導かれていること、支えられ守られていることを覚えて心から感謝いたします。主に許されて与えられたこの素晴らしい人生、あなたにあがない買い取られたこの素晴らしい人生を、どうかこの信仰のレースをイエス様、新しい週間あなたと共に歩んでいくことができますように、イエス様、あなたのお姿を拝しながら、イエス様、あなたの御そば近くで、日々私たちに誘惑に陥らぬよう、私と共に祈ってほしいとおっしゃるイエス様、あなたの御声に聞き従いながら、どうかしよう、あなたの御そば近くで、ゲッセマネの戦いを通して、主の深い慰めを受け、また主のご真実に預かり、与えられた十字架の道を、信仰のレースを、使命の道を歩んでいくことができますように、今日の御言葉の祝福、聖霊の恵みをどうか今日集いしお一人お一人、またライブ配信を通して聞くお一人お一人に豊かに豊かに注いでくださいますように、心よりお祈りいたします。必ず主よ、あなたが信仰を始めてくださった、あなたがこの信仰のレース、私たち一人一人のレースを完成させてくださることを信じます。どうか主よ、この恵みにいよいよ私たち愛する者たちを加えてくださって、共にこのレースの中で天国に向かって歩んでいく私たちとなることができますように導いてください。そして新しい一週間、どうか使わされた場所でこの福音を述べ伝えるものとなることができますように、心からの感謝を持って尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。